もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まず年齢からお願いします。
28歳です。
28歳。
はい。
ご結婚されてますか？
いえ、してないです。
はい。ご家族はいらっしゃいますか？お父様お母様。
はい。
一緒に暮らしてらっしゃいます？
いえ、一人暮らしです。
お一人で暮らしている。お仕事をされてますか？
はい。
では一人暮らしでお仕事をされていて、で今日はどんなご相談でしょう？
今フリーターなんですが、
はい、
以前は正社員として働いておりまして、
はい、
正社員の時も何度も転職しておりまして、逃げ癖を克服したいとここ数年思ってまして、
はい、
もう一度フリーターではなく正社員として働きたいと思って活動中なんですけども、
はい、
まだ逃げ癖というかその一歩の勇気が出なくて本日相談させていただきました。
はい。一つ一つ重要な言葉が出てきましたが、
はい、
例えばやめ癖、逃げ癖、一歩の勇気っていう言葉が出てきたんですけど、それぞれの言葉の意味が少し知りたいので、例えば、はい、やめ癖っていうのはどういう意味でしょう？
会社の中でいられなくなると3ヶ月とかですぐ退職を考えてしまったり。
はい。自分はどのようなことがあるといられなくなると感じるんですか？
20代前半の頃は自分がなりたい目標がありまして、その目標の間で仕事内容を変えてきたっていう形だったんですけども、
はい、
いざ憧れの職業に就くと気が引けてと言いますか、私には能力がないのかなと思って。
おお、そっか。じゃあ、こんなすごい人たちと一緒にいたらもう無理だがあったってことかな？
そうですね、はい。
ああ、なるほど。
それが、2、3年前の最後の正社員の時で、そこから動けなくなってしまいまして。
ああ。すごい人たちと比べちゃうのかしら、自分を。
そうですね、20代後半だったのでそれなりのポジションをいただいたんですけども、うん、ちょっと気量が足りなかったと言いますか。
周りに言われたんですか？
いえ、そんなことは言われたことはないんですけども、たった一つの上司の方からやる気を見せろとか、たった一言だったんですけども、私には大きく腑に落ちたって言いますか、多分自分でもそう思ってたのかもしれないんですが。
え、あなたはでもやる気がなかったんですか？
いえ、でもなんか人に見られるっていうことを多分重要視して働いてたので。
人の目が気になるってこと
のが昔からあって、それも努力をしてきたんですけども、
OK、やめ癖っていうのは誰かに何かを言われるとやめたくなっちゃうのかな？
そうですね、今までの傾向で、人の言われたことをいちいち反応しなくていいと思ってるんですけども、腑に落ちるっていうことは自分でも、
腑に落ちちゃうんだね。だから腑に落ちなくたっていいことでも、あ、そうかもって思ってしまうのかな。
そうですね、
目標はもうなくなったんですか？それとも今でも同じ目標があるんですか？
いや、今はなくなってしまいました。
あ、それはもう諦めた、それともその目標が嫌になった、どっちですか？
諦めた方が強いです。
諦めた。それはなぜでしょう？
4回以上転職していく中で、その目標になれる自分になれないっていうのが分かってしまったといいますか。
ああ、はい。一歩の勇気が出ないってさっき言われましたけど、何の勇気でしょう？
就職することですね、はい。
就職を探せないんですか？それとも決まっててもいけないって意味ですか？どっちですか？
2ヶ月前ぐらいに何社か受けて採用通知をいただいたんですが、
はい、
過去のそういうことがあって行ける勇気が突然なくなってしまって、採用通知を辞退してしまいました。
ああ、採用通知を辞退したんですか？
それは自分のあれなんですけど、そこが
ははは。今日のご相談、そうしたらどうしましょうか？
普通に社会人として暮らしていくために自分の今ある葛藤を全部クリアしたいです。
はい、わかりました。 あなたは普通に社会人として暮らしていくために、今葛藤している自分をどうやって解決したらいいですかっていうご相談でよろしいですか？
はい、それでお願いします。
はい、今日の回答者は医師で医療ジャーナリストの森田豊先生です。森田先生お願いします。
もしもし、森田豊です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。正社員として何年ぐらい続けて働いたんですか？
そうですね、1回目は3年で。
3年続いた。
え、
その後は？
その後は1年と1年1年
3年1年1年
はい。
これ例えば、まあ一番気になるのが3年続いた正社員を辞める時のきっかけ、あるいは1年続いた仕事を辞める時のきっかけ、何だったんですかね？
そうですね、1年目は高校卒業してすぐの働いた会社で給料的にいけないと思って、もっと給料アップというかステップアップをしていきたいと思いまして辞めた感じです。
給料がちょっと足りないから別の仕事を見つけようと思って転職したわけですよね。
はい。
それって全然普通ですよね。何もあなたは問題ないんじゃないですか、それ。
はい。
先ほどね、会社の上司ですか、やる気を見せろとかやる気を出せとかって言われたんですけど、例えばあなたが辞める時の心境として、私が辞めた方が会社のためになるんじゃないかとか、他の人に私のポジション譲った方がみんなのためになるんじゃないかとか、そんな風に思ったことあります？
あります。でもそれが辞めるきっかけではなかったとは思うんですが。
じゃあ直接的に辞めるきっかけ、先ほどは給与アップのために辞めたわけですね。その他で辞めた、特にまあ3年続いた正社員を辞めたきっかけは具体的に何なんですかね？例えばすごい失敗をしちゃったとか、上司にまあやる気を見せろだけじゃなくて本当に辞めた方がいいんじゃないかとか言われたとか、そんなことありました？
あ、いえ、
それはない。
はい。
自分の方からまあ、ちょっと言葉悪いかもしれませんけど、取り越し苦労っていうか、ちょっと気を回して早めに辞めた方がいいんじゃないかなとかって思ったりしたんじゃないですか？
そうですね。
そうですね、はい。だんだん見えてきました。じゃあ、就職する前の学生時代、どんな性格とかどんな考え方だったんでしょう？例えば、お友達と付き合った時に、他の人たちが何か言った時にすごく傷つきやすかったりとか、あるいはまあなんか嫌なことがあった時にそれを深掘りして自分を責めちゃうとか、なんかそういうことを、なんか学生時代のことを思い出せません？
学生時代はこんなに悩むような性格ではなくて、みんなを笑わすような、本当に中心にいるような感じで、自分でもその自分が好きだったんですけど、いつの間にか被害者意識が強くなったのか。
あなたはとってもその感受性が豊かで、一般的に言うと良い人っていうかいい人だと思うんですよね。だから周囲の人にすごく気配りをして、どのように振る舞ったら社会のためになるか、その集団のためになるか、よく考えて行動している、そんな風に思います？
そうですね、気配りはするように心がけてるんですけど、うん、
それが学生時代からの元々の性格なんですよね。あなたはいい人で周りの人に気配りして、最良の振る舞い方で振る舞おうとしてるわけですね。素晴らしい性格なんですよ。だけどね、社会に出るとその空気を読みすぎると、それを強いストレスに感じてしまって、失敗じゃないのに、あ、失敗と感じちゃうんですよ。あなたの周りに、いや、こんなにひどいことしてんのに全然反省もしてないなと、もう平気でなんか笑顔で仕事続けてるなっていう人って結構いますよね、世の中には。
はい。
そういう人のことどう思います？
羨ましいです、明るくて。
いや、だから空気を読めない人に返信するっていうのがいいんじゃないかと思うんで、なかなか返信は無理だけど、そのきっかけになればなと思ってるんですけどね。
はい。
まあ、すぐにはできないかもしれませんけど、空気を読めない人になるってことは、図太く生きるように心がけるということなんだと思いますね。
図太く、
うん、まあそんな難しいこと簡単に言わないでくれと言われるかもしれませんけど、社会に出ておそらく失敗した回数なんてそんなに多くないと思うし、
はい、
だからもっともっと社会に出ていっぱい失敗したらいいんですよ。で、いっぱい失敗すれば一つの失敗でくよくよしていられなくなりますよね。 で失敗に慣れるっていうことも大事で、それはね、なんかすごく人を傷つけたり法律上トラブルが起こるような失敗はいけませんけど、小さな失敗でもあなたは感受性豊かだから気づくんですよ。だからあんまり自分を責めないで、は失敗したんだなと、次にプラスに役立てようなと思うこと大事ですよね。でそれを繰り返していけば図太くなれますから、それこそやる気を見せろとかやる気を出せって言われてもね、やめろと言うまで私はやめないよっていう気持ちにもなっていくのかなと思います。
はい。
すぐには無理だと思いますよ。で、その自分自身の特性というか考え方を見つめ直すことで考え方も変わってくるんじゃないかなと思いますし、あとはね、年が解決するような面もあると思うんですよね。
ああ、はい。
うん、年を重ねていくと、やはりいろんな失敗や経験も見えてきますし、あと周りに空気を読めない人たちがいますから、その人たちがどういうふうに振る舞っているかっていうのを聞く機会もあるじゃないですか。
うん、
変な話ですけど、空気を読めない人から学んだらどうですかね。
ああ、そうですね。
もっといい加減に受けていいと思うんですけど。
はい、そうです、ね。空気読めない人を避けてきたって。
うんですよね。きっと空気読めない人を避けてきたっていうのは、自分の理想である行動パターン、思考パターンを追求してきたんですよね。やっぱそこの追求をやめて、空気読めない人から多くを学んでいったらいいですよ。空気読めない人っていうのはストレスにね、暴露されにくいんですよ。そして周りの人にはご迷惑をかけてるんですけど、自分はすごい幸せに生きてることが多いんですよね。
はい。
うん。でそのずぶとく生きるっていうことの具体例として、なんか日記でもつけてね、例えば僕なんかも実際この年でもやってますけど、1日嫌なことがいくつ、こんなことがあったと、で嬉しかったことがこんなことあったと、でその時に自分の気持ちとしては、いやこんなこと気にすることはないや、この人が勝手に言ってることだと、なんか解決策で書き殴っていくんですよ。そうすると1日1日が整理されて前に進むきっかけになるんじゃないですかね。やはり過去を振り返ることで未来が見えてくると私は思っているので、これをきっかけに自分自身をよく見つめ直して、過度に自分を責めることなく、もっと空気読めない人に見習って生きていったらいいんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、ありがとうございます。
いっぱい失敗してください。
はい、
少しでも参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
ウルベさんに変わります。
どうでしたか。
もっと気楽にずぶとく失敗しても知らないんだと思うんだなと思います。
もしかしてそういう人が嫌だったかな、ポジティブすぎる人とか空気読めない人は避けてきたっていうのは。
そうだと思います。
だってこれの弱点だってあるもんね。
ええ、
だからその人たちの良いエキスだけ取りたいね。
ええ。
で、あなたは繊細だというとても良い個性があるので、たまにずぶとくとかたまに気楽というエキスを持つのが大事だと思います。
そうだと思います。
で、今日気づきませんでした、人の目が気になるという弱点は気配りができるっていうことなんだって先生に教えてもらえませんでした今。
はい。
で、気配りができるは長所だが、間違った思い込みは気をつけた方がいいね。例えば、はい、あ、これはきっと私を嫌ってるのかなとか、
はい、
逆もあるもんね。あ、これは私を好きなのかなとも思えるのに、
あ、はい、
もしかしたら気になるが悪い方にばっかり勝手に想像しちゃうんだったらちょっともったいないよね。
はい、
想像はほら異常にポジティブな方に持っていくことだって本当は可能なんだから、
はい、
そこちょっとうまくやりたいですよね。よろしいでしょうか。
はい、うん、ありがとうございました。お伺いいただきありがとうございます。
はい、じゃあ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。